市川うらら FM、 カフはあげたまま。
3月15日土曜日、カフあげでございます。南総ラッキープロの福田でございます。よろしくお願いいたします。もうだいぶあったかくなってまいりましたが、年度末ということで、市川うらら FM お聞きの方、船橋、市川、松戸あたりの渋滞がね、かなりひどい時期に入ってましたけども、まあ大変ですけれども、ラジオ聞いて安全運転でお願いしたいと思います。今日は早速ですね、ゲストがいらっしゃいますので、呼び込んでいきたいと思います。ラジオ石巻でパーソナリティをやられている及川明弘さんです。どうもこんにちは。
お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
どうも。及川明弘さんは、ラジオ石巻、はい、モーニング764ラジ石ワイド764と、はい、パーソナリティをされている方で、あとはベガルタ仙台の、
はい、今はベガルタ仙台の応援ラジオ番組を、ラジオ石巻じゃないところの FM 泉というところで、
はい、泉区の、はい、
やってるんですけども、まあ、そういった立ち位置ですね。そのパーソナリティをやってるっていう立ち位置ですね。ベガルタ仙台で直接お仕事してるというよりかは、応援ラジオ番組のパーソナリティをやってるっていう感じですね、はい、
そして、これはもう終わっちゃった番組なんですけども、いぎなり東北さんのいぎなりやるっちゃ東北さんマシマシという人気番組、ね、あの、はい、あのいぎなり東北さんの冠番組をもう及川さんの力でラジオ石巻でやってらっしゃったという、
いやいや、ねね、前もそんなお話もされてたと思うんですが、ありがとうございます、はい、本当いつもいつも。
でラジオ石巻のプロフィールを見ると、
おそんな見てるんですね。
見たらトップバリューのエナジーハンターが好きだって書いてあるんですけど、何なんですかこのエナジーハンターって。
いやそういうのってね、考えた時にはこれいいなって思うんですけど、あの改めてそうやって乗るのを見ると、うわ滑ってんなって自分で思いますよね。
あちょっと何って、うわあえてこうモンスターとか、はい、メジャーなところ、
はい、
ね、ではなく、はい、エナジードリンクでいろいろありますけども、あえて、はい、イオンのトップバリュ
ー、そうそうそう、
美味しい、
いや僕エナジードリンク美味しいと思って飲んだことはないんですけど
完全にカフェインの
そうですね、あの仕事の景気づけっていう感じですけど、
はいはいはいはい、
僕の中では結構3ついいところがあって、そのトップバリューのエナジーハンターというエナジードリンクが、まず一つはそのカフェイン含有量が他と違って格段に多いっていうと、あと一つはボトル缶タイプなんですけど蓋がついてて、全部飲まなくても一気に全部飲まなくても大丈夫っていうのと、
ああいいですね、
はい、あと安いっていう、割安っていう130円くらいだったかな確か。
あエナジードリンクって結構200円超える、
はい、そうそうそうそうそう、うん、
で300ミリだから結構入ってますよね。あ、カフェインも65ミリグラムも入ってる。
多分100ミリリットルあたりじゃないですか、それ多分。うん、そうなんですよ。なので、一番効くって言ったらあれなんですけど。で、これが、せっかくなんで話しますけど、時期によって一旦なくなるんですね。
面白い。多
分商品の開配なのかパッケージを変えるなのか分かんないんですけど、一旦こう何ていうんですか、発注終了みたいな感じでなんか売り切りでみたいになっちゃうんですよ。
はいはいはい、はい、
で僕の近所のそのスーパー、まあ、トップバリューイオンですね、はい、言っていいか分かんないですけど、行くとあったんですけど、そのなんか、ある日あの値札に赤いマークがついてて、で店員さんにこれ赤いマークついてるんです、これ何すかとかって聞いたら、これ売り切りなんですよ、これで出てるやつで終わりなんですなんて言われたんで、でその時に残り15本ぐらいあったやつ全部買い占めて、まあ買って帰ったのが半年ぐらい前で、でさすがになくなったんですよ。でもうどうしようもないなと思って別の飲んだりしてたんですけど、最近そのラジオ石巻の近くにあるイオンに行ったんですよ、たまたま。
はいはい、
そしたら
駅前にありますよね、イオン、
はい、そうそうそう、そしたらそのエナジーハンターあったんですよ。
お
僕半年前に買い占めたやつがまだこの場所には残ってんのかいと、僕の地元にはもうないのにと思って見たら値段が100円ぐらいになってて、結局売り切りにしてんのに売れないから安くされてて、
じゃあちょっとまた入れ替わる可能性あるんですかね、これ。
そうですね。だからそれも18本ぐらいありましたけど、全部買いましたよ、その時。1800円ぐらいかけて。
いや、これ、でも300ミリで100、はい、300ミリってなると195ミリグラムのカフェインっていうと相当っすよね。
はいはい、だから1回でやっぱり飲まないようにしてるんですよ、わざと。で、負担があるからいいなって。
はいはい、だってコーヒー1杯で多分60ミリぐらいだから、コーヒー3杯分ぐらい、相当
一気に、ね、
あの眠気は覚めるし、うん、夜飲んじゃうと多分、
はい、寝
てなくなっちゃう感じの。
変な疲労に、ね、当たっちゃいますよね、ええ、う
ん。でもちょっと気になりますね、このトップバリューのエナジーハンターが。明日買ってみます。
あればぜひ、はい
ね。これが楽しみ、
すいません、ま、どういう
話。そんな、ね、いろんなことにお詳しい及川さんなんですけど、いやいや、まあ、この時期で今週はもう3月11日ありましたの で、
はい、
で宮城ご在住で石巻でラジオもやられているということで、はい、14年前の発災当日のお話をちょっと伺いたいと思ってまして、
おおおお、はい、
14年前の3月11日、おいおい、及川さんは何をどこでなさってたんですかね。
全然いいんすけど、思い出話しても、面白くないですけど、いいっすか、全然。
いやいや、個人のお話を伺いたいですね。
本当ですか、僕ね、暗い話するのあんま好きじゃないんでね、結構、ラジオでね、あんま喋ってないって話も多いんですけど、ラジオやってました。でも、当日金曜日で、僕、当時は仙台の、ラジオ局のスタッフやってたんですよ。
デート FM ですよね。
そうそうそうそう、生放送の、はい、金曜日の昼の1時半から夜6時半までやってる長い番組があったんですね、当時。で、それの、はい、まあ、ちょっとだけ出たりするスタッフをやってたんですけども、うん、ちょうど2時20分ぐらいから、2時45分ぐらいまでがゲストゾーンだったんですよね、その番組の。で、当時は、その番組が、仙台にある、結婚プランニング会社のオフィスにサテライトスタジオがあって、で、そこでやってたんですけど、これがですね、当日、その時ゲスト来てたのが佐藤筑前さんだったんですよ、シングライト。
おー、はいはいはい。
はい、で、まあまあ、ソロでなんかやるみたいな感じで、まあ来て、なんかいろいろと話して、うんたんですけど、まあ、ちょうどゲストコーナー終わって、で、曲が最後流れてる時に、まあ、控え室に、こう、僕がアテンドする役割だったんですね。で、控え室までご案内して、で、まあ、ちょっとね、準備整ったら、あとご自由にお帰りいただいて結構ですんで、みたいな。そんな話して、出てったんですよ。そしたらですね、あんま面白い話しないよって言いながら、ちょっと面白い話なんですけど、その結婚プランニング会社、結婚式プランニング会社の方の、オフィスを使ってるんで、結局、控室とかは、その会社の持ち物のところだったんですよ。で、当日どうやらゲストがその番組その日に入るっていうことが局の方から連絡が行ってない日だったらしくて会社側からしてみたらお客さんが使うはずだったのに、え、芸能人の人入るんすかみたいな感じになっちゃってちょっとバタバタしたらしいんですよね、当日朝で。その筑前さんを見送って、で、僕がそのスタジオに戻ろうとすると、その受付カウンターみたいなところが近くにあって、その受付の女性の方、全然僕より年下ですよ、15、6歳ぐらい年下の女性の方に、すいません、ゲスト入るって聞いてないんですけど、すごい怒られて
あります、あります、そういうことあります。
でも、はい、僕の役割じゃないから、ゲストをそこの日に入るよっていうのは僕が言うことじゃないから、そんなこと言ってないなんて話も聞いてないし、あそうなんすかみたいになっちゃって、いや、なんかすいません、でも、そうなのかねとかって言ってて、で、なんか、いつもなんかそうやって連絡が遅くなってとかって言ってる時に、なんかスタジオの方からピンコンピンコンピンコンピンコンって鳴り出して、で、なんか地震です、地震ですみたいなのスマホの方からもうなんかウィンウィンウィンって鳴り出して、で、あれ地震じゃないですかねって僕一瞬言ったんですけど、まだ怒ってんですよ、その女の人が。てか、もうなんか話も聞いてなくて、どうのこうのとかって言ったら、ものすごい揺れ始めたら、ギャッつって、女の人が、 テーブルの下に隠れてったっていうのだけは覚えてるんですけど、でもまあその瞬間から結局スタジオがもう目の前にあるんですけども、ドアバーって開けて、でめっちゃ揺れてるところを結局出られなくなるのまずいってなって、ドアだけ開けてこうキープしながら、まあ揺れが収まるの待ってたんですけど、まあ言っちゃうとそのビルの1階だったんで、そんなにこう、ね、ま、あと街中、常禅寺通りっていうところにあったんですけど、そんなにこう、大きく、その場所に被害はなかった
ん
ですよね。何か物は落ちるってことはありましたけども、別にこう、例えばガラスが壊れるとか、そういうことはなかったんですが、でもまあ、FM 自体が停波しちゃったんで、もう今、まあ、スタジオからは結局生放送してたんですけども、どうやら入ってないらしいぞってこと
で。電波が出てない状態になっちゃったんですね。
はい、はい、はいはい。で、本社から電話来て、ちょっと一回戻ってきてってなって、あと本社で災害対応するんで、とかってなって、で、まあ歩いて10分ぐらいのところだったんですけど、本社まで。スタッフの方で片付けして、ちょっと揺れた、大変だったね、なんて言いながら帰っていったんです。というのも、道路の方には避難してる人とかたくさんいたんですけど。
そうでしょうね。
でも別に、その常時通りは、道にひびが入ってるとかそういうこともなく、うんうん、ビルにガラスが本当割れてるとかそういうこともなく、物が落ちてるとかでもなくって、まあ、大きい地震ではあったけども、信号もちょっと止まってるぐらいかな、みたいな、ちょっと大変だね、なんて言ってるぐらいなもんで、はいはい、なんか大きな被害がその場ですごい見られるってことはなかったんで、ちょっとまあ、本社戻って、まあ今日じゃ終わりですかね、なんて話しながら歩いて帰ってったんですよ。して戻ってたら、なんかすごいこうバタバタバタバタみんなしてて、で、なんか一瞬停電したの、なんだのって話してて、結局ビールの方に、そのなんか、非常用電源みたいなのがあったんで、それでこうテレビとかもつないで、で、15分後ぐらいですかね、3時前くらいに、確か、停波してた電波が戻って、
はい、
で、そこから災害対応的な感じで緊急生放送がまたスタジオ本社からやってたんですけど、いや、どうなんすかね、どうなんすかねなんて言ってて、ちょっとお前、仙台駅見てきてとかって言われて、
はい、
で僕、それでなんか仙台駅見に行ったら、仙台駅の方がそれこそガラスとか割れてて、道とかも全部ひび入ってて、で、みんななんかこう立ち往生してて、あれ、ちょっとこれ結構でかいんじゃね、やばくないみたいな話になって、で、多分その時緊急でも何度と震度何とかってあんま分かんなかったのかな。ちょっとそこまで覚えてないんですけど、マグニチュード何歩で、震度何歩でとかって言ってたとは思うんですけど、で、津波が来るらしいみたいなことも言ってたと思うんですけど、結局津波って、もう、僕のちっちゃい時から、よく深夜とかに津波注意報が出ましたとかって言っても、結局10センチとか、なんか、まあ言っててもね、で、1センチ、2センチとかそういうふうなところで終わってたんで、なんかそういうふうな感覚でいて、津波来るって言っても、まあそのくらいかな、なんていうふうに思ってて、で、僕仙台駅から戻ってきたら、ちょうど3時20分ぐらいですか、その非常用電源でついてたテレビ、NHK だったと思うんですけど、名取高の王の、田んぼから中継とかって言ってて、飛行機で中継してるんですけど、波がドドドドドドドドと押し寄せてる。
映像は、未だにショッキングですね。名取市でしたね。
多分そう
ですね。空撮してたの、はい。
そうそうそう。あれ、リアルタイムで見てしまって、あれ、これは、
もしかして、ショックですよね。
結構やばいんじゃないかなっていうふうに
思ったのは、ね、かなりの状況でした。
そっから結構僕らの方でも、感覚が変わって、ちょっとちゃんとやんなきゃあかん。ちょっとちゃんといろいろと調べて伝えなきゃあかんってなって、まあ、あとは、そっからほぼほぼ1ヶ月ぐらいは結構夢中でもうやってましたね。
ずっと災害対応ですよね、放送局としては。
そうですね。そうですね。4月の29日に、なんか、宮城県知事村井さんが、キックオフ宣言なんて言って、まあ、ここからまた復興に向かって第一歩を歩み出しましょうみたいなことやって、まあ、その日祝日ゴールデンウィークの頭なんで、まあ、確か、ベガルタ仙台の試合とかもあったりとか、うん、そういうなんかちょっとした、こう、華やかな感じのことも、まあ、あったんですけど、うんうんうん、結局、そのぐらいからちょっと変わってった感はあります。それまでは、やっぱりなんかどこに行ってもちょっと、まあ、暗い雰囲気というか、まあ、
2ヶ月ぐらい。はい。
芸能人の方も、来て、まあ、復興頑張ろう、なんつって応援しに来てくれた方とかもいましたけど、うん、電気は2日ぐらいで戻ったんですけど、ガスが確か1ヶ月ぐらいかかったかな。
ああ、そんなかかりましたか。
確か3月末 日ぐらいまではかかった気がしますね。
その間料理とかはどうされてたんですか、及川さんは。
で電子レンジで温めて食べられる。
あ、でもそういった電子レンジで温められるものとか、はい、当然他の方も求められるので、
はい、
その品切れ、ね、スーパーでの品切れの状況とかも、うんうん、
はいはいはい、
物は変えた状況だったんですかね。
まあ、結構1週間くらいは結構大変でしたけど、
ええ、
まあ、だんだんとやっぱ物流は戻ってきてって感じで、僕もその局の方からちょっと買い物行ってきてくれって頼まれたことも、ええ、今ちょっと他の社員動けないから、ええ、お前フリーでもあると思うからちょっと午前中時間あるんだったらちょっとこっちでお金出すからその局のためにちょっと買い物行ってきてくれなんて頼まれたこともありましたんで、うん、まあ、やってるスーパーはあったはあったんですよね。まあ、でも物は限られてたりとか、すごい行列ができてたりとかっていうこと
では、そうですよね、うん、
ありましたけど。
なんか一番困ったことって何ですか、やはり食料、水、
ガソリンですかね。ガソリン、
ガソリンだ、そうだ、
はい、あれは結局いつ新しいのが来るかっていうのが情報入んなかったんで、家の近くのガソリンスタンドに夜帰るっていう時に前を通ったらなんか何10台か並んでて、
うん、
あれって思って前の方の車の人にあれこの後来るんですかって言ったら、あ、なんかガソリン持ってくる車が通ってきたんで多分、はい、明日多分売りますみたいなこと言ってて、じゃあ俺明日朝一行くわなんて家族に言ってとかっていうのがありましたね。それが結局いつ入るか分かんないからどう使っていいかも分かんないとかそういうのもありましたけども、
あ、大変ですね。じゃあその並んでた方ずっと夜中から朝までそこでスタンバイして、
みたいな。はい。
それはやはり大変ですね。やっぱガソリンは常に、満タンに近いとか、半分減ったら入れるとかしといた方がいいですね。そうしたら。
そうですね。まあでも、ありがたいことに、僕、仙台の本当、青学真ん中とか、真ん中って街中なんで、本当、揺れぐらい。で、僕が住んでたアパートは、ちょっと土台にひび入っちゃって、で、地震以降結局物を取りに行ったぐらいで一回解約したんですけど、その後4月に今の家に引っ越したんですよ。だからもう今の家そこからずっと住んでるんですけど、今の家はなんかたまたま地盤が強かったみたいで、そんなに大きな被害がなくて、っていうふうなことでもあったんですね。で、やっぱその青葉区にいる分には、本当にそんな正直大したことなくて、青葉区の街中にいる分には。やっぱね、ひどいとこはもっとひどいんで、うんうん、そういうこと津波だったりとか、揺れに関してもそうですし、県南の方行けば原発の話もあったわけですから、うん。だから僕は結局、思い出して今話すると、1週間くらいでやっぱり、追い込み1個連れて後楽園にラーメン食べに行った覚えとかもある
ぐらいなんで。あ、じゃあ通常の。
うん、そうです、そうです。もちろんね。はい。
不便ながらも。
そうです、そうです。ちょっとこう、荒廃してる部分もありましたけど、車がちょっと逆さになって横転してたりとかっていうのも、そのまんまになってるところもありましたけど、でもお店はやってたりっていうようなことでもあったんで、結構そういう部分では恵まれてたかなっていうふうに思うんですよね、
はい、
だから申し訳ない、本当に申し訳ないですけど、その分やっぱりなんか背負えなくて、僕の中ではもっとひどい人たちが同じ県にいるっていうふうに思うとね、ありがたいことに言っていただいたんですけど、本当親戚も友人も一人も亡くなる、行方不明になるっていうことはいなかった、僕の場合はなかったんで、そういった方々の気持ちってどうしても分かんないわけですよ、最高 100% は。ってなってくると、ちょっと簡単には話できないな、なんていうふうに、ずっと思っていたりした中で、なんかその後、5、6年経って石巻でお話しする機会が縁あってできてしまったんで、まあちょっとこう僕の中では、なかなかこううまく伝えられない部分とか、お前が何を言ってんだとかって思われたらちょっと嫌だなって思って、結構その3月11日、当日に当たる時とかは、当時休んだりとかですね、番組ちょっとお休みさせてもらったり、別の方にやってもらったりってこともありましたけど、去年だったかな、たまたま3月11日また当日になった時に、まあ、13年去年だと、
はい、
ですけど、まあその時ちょっと話し合って、まあもうでも大丈夫よみたいに言われたんで、一応ね、いつも通りの話をしながらも、まあ今日そうですねっていうようなことを軽く言ってっていうようなことで、まあちょっと落ち着くようになりましたけど、 やっぱり本当、僕はそういう思いはずっとあるんで、はい。あんまり暗い話が、好きじゃないっていうのもね、あるんで。
でもね、やっぱ、そうやって動ける方、放送局に近くて、はい、徒歩で行ける方が、いたからこそ、情報発信を、大事な情報発信できてたわけですから、
まあ、
そこでね、やれることを、精一杯やっていただいたっていうのは、今後の教訓にもなるのかなと。いう形にもなります。で、はい、私ね、11月かな、あと4ヶ月前ぐらいに、石巻に行ったんですよ。は
い、もう。行ってくださいよ、連絡してくださいよ。
ね、なんか してなかったでしたっけ？あ、家族が行ってて、はい、で、なんかね、スケジュールみちみちに、組んじゃって、
はいはいはい、
ベニーランド行きたいとか、野球見たいとか、牛タン食べたい、寿司食べたいって言ったら、なんかスケジュールがパンパンになっちゃって、お声掛けできなかったんですけど、石巻焼きそばも食べましたし、震災後訪れたの2回目で、1回目を訪れた時はまだまだ、復興半ばという形だったんですけども、今回行った時はもう、はいはい、第一段階の復興というのは、当然精神的な面というのはこれ一生言えることがないのかもしれないんですが、インフラの面というのは素晴らしい、インフラになってたなっていう印象がありましたね。高速道路も前は片道一車線だったじゃないですか。
ああ、そうかもしれないですね。
それがもう片道二車線になって渋滞もなくスムーズで、
はいはいはい、
そこはね、復興住宅とか建てる上で、物量も相当な量だったんで、必要な道路だったんでしょう。いろんな、やっぱりこう、めちゃくちゃ大変で、われわれが想像できない大変さあるんだなと思ったけども、この14年で、ここまで、復旧しちゃうんだっていう。人の力とか土木の力っていうのをすごく感じましたね。
はい。まあね、早いのか遅いのか分かんないですけどもね、一生懸命みんな頑張ってくれて、早いですね。あんだけなってからこうなるっていうのはね。
そう、ただまあね、実際自分がその場で、仮設だったり、仮の住まいってなると、やはりね、5年、10年って相当長い期間なので、そのあたりのギャップはあるのかなと思って、いろんなものを感じて、帰ってまいりました。で、番組の後半ではですね、
はい、
今の仙台のラジオ局の現状ですとか、あとちょっと推しのアイドルなんかも聞きたいなと思うんですが、はい、今推しているアイドルの楽曲、ここで1曲挟みたいと思うんですが。
なんか、今それで来るのかいって思いますけど、ワースターでいいですか？
ワースター。
はい。
大人気ですね、ワースター。
この間出たやつで。
はい。
ワールドスタンダードという曲です。山本翔さん。
わかりました。
はい、曲です。
そうなんですか。翔さんがもうね、超売れっ子、出せばバズる。
そうですよ。
楽曲。
はい。
クリエイター。
最近ね。
あ、そうなんですね。じゃあ、聴いてみましょう。じゃあ、曲紹介お願いいたします。
ワースターで、ワールドスタンダード。
市川うらら FM。カフはあげたまま。
お聞きいただきましたのは、及川さんのリクエスト曲、ワースタでワールドスタンダードでした。
はい。
では後半は仙台のラジオ局の話をしたいなと思いますが、はい、仙台って AM 局はもう民放は1局しかないんですよね。TBC ラジオ。
放送ですね。はい、
トーク放送のみ。
TBC。いいですね、TBC 投稿層、はいはいはい、そうです。
そうなんですよね。だから我々関東に住んでるとね、 TQL で、ラジオ日本もあって、4局、AM では聞ける状態にあるから、もう選択肢ないですね。もう民放といえば TBC ラジオ、
AM だとそうですね。なんか文化放送と日本放送とどっちも流れてる感じですね。
あ、クロスネットっていうやつですね、両方の番組を受けて。
はい、そうですね、
はい。
FM は、
FM は、
全県で聞けるのはデイト FM だけですね。
あ、やっぱりこちらも1局のみで、デイト FM、はい、で、あと、ただ、宮城県の特徴としては、コミュニティ FM、この市川うらら FM もコミュニティ FM ですけれども、はい、コミュニティ FM が非常に充実してるんですよね。
はい、うん、多いですね。仙台だけでも、 各仙台って5つ区があるんですけど、青葉区にコミュニティ1つ、泉区に1つ、大白区っていうところに1つ、
うん、
あとは、そうですね。ああ、そうですね。その3つですね。仙台だけでもコミュニティレベルが3つありますね。はい、うん。
で、他にもね、当然ラジオ石巻とか。
はい、そうですね。もう石巻ぐらいになってくると、やっぱ仙台と天気もちょっと違うんで、やっぱ地元聞く人はもう仙台の聞いてても、なんか店の情報も仙台とかだったりするんで。
参考にならないんですね。
そうですね。だからやっぱそういうところの方が、どっちかというとやっぱ仙台のコミュニティ FM よりも、なので、そういう地域、地方の方が、コミュニティ FM 結構発達してる感ありますね。石巻と、あと、塩釜ってとこと、あとは、登米市っていう県北の方、あとは気仙沼。はいにもありますね、はい、あとは県南で行くと名取岩沼、僕 FM 名取でも番組やってるんですけど、は
い、あ、そうですか、です
スポーツ少年団の子供たち紹介する番組やってるんですけど、
名取ラジ801、
そうそうそうそう、あとはまあそうですね、あの、岩沼渡りの方も確かあったかな、
はい、
そんな感じです
かね、FM 渡りあり青空か、 FM 青空、
はい、はい、そんな感じですかね。
これでも塩釜の
はい、
放送局の名前がベイウェーブっていうんです
よね。そう、ベイウェーブっていうんですよ、うん、
ね、我々首都圏の人間からすると、うん、ベイ FM と J ウェーブがこう、はいはい、ミックスした
そうそう
ベイウェーブっていうい
ろいろと僕だって勘違いしちゃいますもん、いつも
ベイウェーブっていうとね、
はいはいはい、
どっちだって思っちゃうけども、
うんですね、
非常にねコミュニティ FM が充実してって、そして及川さんがやられているラジオ石巻なんかも見ると、
はい、
自主制作の番組がちゃんと昼間もう8時から夜、ね
うん、
ずっと夕方ぐらいまでは、ほぼ生で、
基本生放送あって、
これ、素晴らしいですよね。
そうですね、そうかもしんないですね、昼間、そうですね、8時、8時、8時、9時で朝やって、9時から9時半もそうですね、録音での自主制作で、9時半から12時生、昼また録音挟んで、あとは生ずっと6時ぐらいまでですか。で6時以降も多分カンパケの番組と、はい、あとネットの番組と多分
そうです、ね、
日によって違うと思うんですけど、
はい、
土日がやっぱ少ないですかね、カンパケものが多いですかね。
あ、そうですね、はいはいはいはい、これ面白いのはだから、他局からのネットであの受けてる番組があるので、はい、例えば水曜日なんか朝聞くと、はい、JWEB の東京モーニングレディオが、うん
はいはいはい、
あの別所哲也さんの、
はい、
ザ・東京というような、
いつも僕準備してお
はようモーニング
聞いてますよ、はい、
でそれからの及川さん行きますから、
はい、
切り替わり8時で及川さ
ん、ねえ、
なかなかいいですよこれ。
別所哲也さんの参考にしながらやってますよ僕も。
いやいや、参考にならないでしょ、全然全然及川さんとあの進め方とか着目点がいやいや違いますのでね、
準備して聞いてる、面白いですよ、
はい、
なかなか、
ねえ、これ非常にね、面白いラジオ局ですので、この市川浦ら FM お聞きの方も、はい、ラジオ石巻あの当然ネットで、
うん、
聞けますし、特に水曜日の、
はい、
その9時30分からの、ラジオ石ワイドは水曜アイドル石巻と言われているアイドル楽曲とか、
はい
はい、あと今週だったらユッフィーが、ね、リモートで出てたりとか、はいね、かなりね、
はい、水曜日ユッフィー出ました、
なんか有名どころの、ね、ゲストさんも結構出て
る、ありがとうございます。
私もね聞いちゃうんですよね。
ありがとうございます。あれこれ放送いつでしたっけ ?3 月15日ですか
?15 です。はい。はい。
はい、次の3月19日の放送は、あの、ウッカが出てくれますんで、よろしくお願いします。
いいですね、ゲスト。人気者ウッカ。これもリモートで東京をつないでっていう形ですよね。
基本そうですね。はい。
うん、なかなかないですよ、このね。
いやいや、ありがとうございます。
ユッフィーが出て、ウッカが出て、まあ、いきなり東北さん出たり、
はい。さっき流したワースターも出ましたよ、この間。
ワースター出たり。
2月の末に出ました。
なかなかな番組でございますので、これ注目でございます。ラジーシワイド764。
はい。
で、これすごいのは、ハッシュタグつけてポストすると、
はいはい、
基本全部、及川さんからリプが来ます。
そうですね。最近本当ね、ちょっと忙しくなってリプ全部できなくなってるんですけど、まあ、いいねはなんとか返せるように頑張ってます、一応。
はい。 リプも、はい、皆さん楽しみにしておりますので、
はい、リプください、
お願いしたいと、はい、リプをくださいということで、はい、そう言うと来ると思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。
すいません、本当に。
まだまだね、ちょっと話し足りないんですけれども、
はい、
今回はお時間というところで、カフアゲは、この時間までとなります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。あの、
こんな話で僕、なんか出ちゃって、
いやいやいやいやいや。で、今年は必ず私、あの、また石巻行きますので、
あ、本当ですか。
その時はちょっと水曜日狙って、
はい。
出演狙っていきます
ので。ああ、いいですよ。全然、はい、あの、事前に言っていただければ、もういつでも出ていただけると思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、
は
い。
どうぞよろしくお願いします。ということで、今日のゲストは、ラジオ石巻。水曜日、主にパーソナリティを務めてらっしゃる及川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、カフアゲ、また4月5日にお耳にかかりましょう。それではまた、さよなら。